ひばりクラブご覧の皆様おはようございます。武田邦彦です。今日は、寒いっちゃ寒いんですけどですね、爽やかに晴れておりまして、大変にいい陽気の中で、冬を過ごせるというこういう感じですね。で、今日はですね、今まで女性の方の一生、子供の苦しさ、高齢者の、人生、そして最後に現役世代。現役世代が一番重要なんですが、現役世代の問題をちょっとお話をしたいと思います。今、現役世代は、大体の場合会社に入るんですね。会社に入る人と自分で仕事をする人がいます。現在は自分でお仕事をされる人ですね。商売とか小企業とかですね。これはもう非常にいいわけで、いろいろそのお金の問題、そういうのはありますけどね。小学校の頃勉強を一生懸命して、成績良くて、大企業に勤めて、そこで一生を終えるっていうのが、一番いいとされてたんですけど、全く逆になりましたね。というのは、どこに原因があるかっていうと、ヨーロッパ崇拝者、反日本という人たちがですね、社会の中枢を占めたもんですから、それでも、そうですね、かれこれ50年ぐらいになるもんですから、その人たちの、自分本位って言いますか、ヨーロッパの愚劣な文化、というものを大いに日本に取り入れてですね、それで、日本に実質的な奴隷制度みたいなものを現在作ってしまったっていうところに問題があるんですね。仕事っていうのは何だろうかっていうんで、これが江戸時代であればほとんどの人が同じように答えるんですが、現在もまた同じように答えて、それが180度違うんですね。現代の人は仕事とはっていうと、まずお金を稼ぐこと。2番目が自分のしたいことをすること。こういうふうにおっしゃるんですね。で、これでもう学生で悩んでる人ものすごく多いんですよ。就職しようとすると。したら、給料もそれほど満足ではない。それから、仕事の内容も、自分がやりたかった仕事と違うと。こういう学生が多いんですね。特に今日本は、諸外国に比べてものすごく賃金が低いですから。ですから、やっぱり諸外国の賃金を少しでも知ってる人はね、なんだと言ったいっていう感じになることはなるんですね。なんだってこの30年間、日本は世界200カ国のうち、最も賃金の伸びが一番下ということで、もうすでに去年から台湾に抜かれ、韓国に抜かれましたね。韓国、台湾がどうということはないんですけども、やっぱり今まで世界の一流国だった日本が、どんどんどんどん三流国に落ちているちょうどその時に当たりますから、それはやっぱり今まで夢を持って、勉強してきた学生にはショックなんですね。それも、しかも今まで間違ったことを教えられてきたわけですね。一生懸命勉強して、いい大学に入り、それからいい会社に入れば、待遇はいいよとこう言われたんで、それで必死にやってきたら、全然ダメじゃないのってわけですね。それは、今ヨーロッパの考えは、仕事をするっていうのはお金を儲けることと、それから自分のやりたいことをやる、自己実現。という言葉にごまかされてる人もいるんですけどね。そうだというふうに、信じられてきたわけですが、日本は全然違うんですよ。日本の徳川時代までの仕事はですね、第一に恩返し、第二が自分のしたいことなんですね。ここにちょっと江戸の職人の図をちょっと出しましたけれども、日本人というのは全くヨーロッパ文化よりか優れた文明に住んでるんですね。もちろんこの社会は自分って言ってたら破壊する。やはり第一にみんなとやっていく。自分がご飯を食べるのもお百姓さんが、米を作ってくれるからだ。魚を食べられるのも漁師さんが命をかけて海に漕ぎ出してくれるからだ。それはそれだけじゃない。例えば道路を歩くときに昔はもうぬかるみで大変だったけど今は綺麗に舗装されてる。しかしこの舗装っていうのは夜中にいわゆる土木作業員という人たちが、砂利を敷き、そこにですね、臭いですね、湯気の立ったアスファルト、これ、石油の汚い部分なんですけど、それを敷いて、その上にブルドーザーで鳴らして、そして舗装道路を作るわけですね。皆さんの多くの人がですね、例えば今日もちょっと出てましたけど、どうも東京の山手の方のいわゆる文化人っていうのはですね、自分で絶対舗装作業をやりませんから。舗装作業案な、過当な人間がやることだぐらい思ってますんでね。今日もなんか自分勝手な、なんか健康問題かなんかで騒いでましたけども、 そんだったらね、アスファルトの上を歩くなって言うんですよ、僕に言わせれば。それから電車に乗ればね、それは運転手さんが朝早くからきちっとシフトを守って、まあその中にはね、風邪をひいてる人やお腹の痛い人もいるでしょう。しかしそれ我慢して出てきて、そして運転していただけるので、我々が電車で快適に行くし、時間通りに日本の電車は来るわけですね。で、こういうことをつらつら考えたわけですよ。昔の人は今よりかずっと自分勝手じゃないので。それで、結局ですね、まずは人のため。で、まあいろいろ書いてあるのを読みますとね、私も、まあ、江戸時代生きてたわけじゃないんで、まあいろいろな書き物を読んで、江戸時代はこうだったなっていうふうに思うだけなんですが、大体仕事の半分ぐらいは恩返しのつもりでやってますね。朝起きて、まず仕事に取り掛かって、それで、あ、このくらいやれば大体恩返しが終わったなっていうのが、僕の感じではですね、朝の8時頃から仕事して12時頃前なんですよ。ですからまあ、江戸時代の仕事は必ずしも8時間というふうに決まってるわけじゃないんですけれども、まあ大体、全般でですね、あ、これで恩返しができたというふうに思ってますね。でまあ、それから先は、まあ自分の仕事を自分なりにやるっていうことですね。自分の満足のいくように仕事をやると。そして、まあ、西洋の文明と違いますからね。まあ、日本はそれが終わったら、で、引き上げると。そして、必ずその後また素晴らしいのは、必ず遊ぶんですね。江戸の文化って結構遊びが多いんですよ。今の日本人は、ヨーロッパ文明の奴隷になっちゃいましたからね。夕方になって、まあ、せいぜい楽しみに行ったら一杯やるぐらいで、あとはほとんど楽しみがないですよ。家に帰ってくる頃はもうね、ヘトヘトで、もうお風呂に入ったらもう寝ると。もうそんなことになっちゃうんですね。ですから、これでかなりこの頃、男性は家に帰れって言うんで、まあ今年ぐらいからひどい制度ができて、残業規制が厳しくなってですね、でも罰則なんかついちゃって、これもヨーロッパ文明なんですよ。ヨーロッパ文明ってのは自分が仕事をしてるわけじゃないんですね。ああ、それは職人は、ヨーロッパでもね、個人職人はそうですよ。だけども会社に勤めると、ただお金で労働時間を買われてるんですよ。私が実は会社に入ってしばらく経ちましたらね、人事の人から怒られましたよ。武田さん、あなた自分で働こうとしてるけど違うんですよ。会社に入ったら、あなたの時間を会社が買い取ってるんですって言うから。そんなことはありませんよと。そんなのは嘘じゃないですかと。私は会社に全力で貢献しますが、それは私の人生であって、時間を売った気持ちなんかありません。こう言ったことがありますね。これはヨーロッパ文明っていうのは人間を買うんですよ。これ奴隷ですね。日本の文明は違うんですよ。どんな人でも尊敬して仕事をやっていただく。やっていただいたので、お礼に賃金を渡すっていう考え方が全く違うんですね。ある時にタクシーに乗りましてね、運転手さんといろいろお話になりました。運転手さんってのは結構黙ってますんで、時に話したいわけですね。この前の客はね、お金を投げ捨てるようにくれたと。こんな金いらねえよと本当は言いたかったけど、まあ一応受け取ったと。本当そうですねって。日本の文化とは違いますよねと。日本の文化っていうのはもちろん、1000円乗れば1000円払うのは必要ですよ。しかしそれは日本の文化は全く違います。タクシーの運転手さんは自分の人生の誇りをかけてお客さんを運ぶんです。それで乗った方はですね、ありがとうございますってお礼を渡すんです。しかしお礼が決まってないと困るんで、メーターがついてるっていうのが日本の考え方。ヨーロッパ違いますね。労働契約とかそういう感じなんですよね。契約なんですよ。日本は恩義なんですよ。なんで日本が恩義かったら、一人一人の心に魂があるから恩義なんですよ。ヨーロッパはですね、一人一人は奴隷だから、労働契約なんです。だから労働契約っていう方がずっとずっと、愚劣な、まあ、あとね、1000年か1万年経って、人間がもうすぐ進歩したらですね、事態が変わるでしょうけど、今は、まあ、特にヨーロッパがね、力が強いっていうんで、文明が上だと思ったんですけど、それは暴力が強いんであって、別に人間的に偉いわけじゃなかったわけですね。白人っていうのは、人間的に偉いどころかね、世界中を植民地にして、その人たちを殺したり、いじめたりして、その上がりでね、文化を築いたわけですよ。だからまあ、例えばベートーベンの音楽なりね、それはレンブラントの絵画なり、立派ですよ。しかし立派だけど、その立派なものが生まれたのは、 それが自分たちで働いて、自分たちで富を生んで、そして芸術をやったんなら僕心の底から尊敬するんです。違うんですよ。アジアの人たちの働きを自分で盗んで、そして作った音楽とか絵画とか文学だから僕嫌なんですよ。内容は非常にいいですよ。ベートーベンの曲なりね、ゲーテの文学なり読むと非常にいいなと思いますけど、その裏にね、やっぱりこの活動のためにやったことが悪いなと思いますね。まあ、今日はそこまでいきませんが、この現役次第の仕事っていうのは、やはり本人、人間が仕事をするわけですよ。ロボットが仕事をするわけでなし、奴隷が仕事をするわけじゃないんです。だから今の商法とか会社の関係の法律を全部変えなきゃいけませんね。これは全部ヨーロッパの影響を受けて、人間を奴隷として使うという、人間の時間を買うとかね。そういう思想でできております。違うんです、日本はね。さっきのタクシーの運転手さんが話したように、タクシーの運転手さんに日本人は頼むんですよ。すいません。あそこに行ってください。タクシーの運転手さん分かりました。それで日本の風習の特徴はですね、タクシーの運転手に一応道順を言わないっていうのが特徴なんですね。これはどうしてかって言いますと、タクシーの運転手が誠意があるからです。自分の知識、自分の専門性を活かして、お客さんをいかに安全に早く目的地に到達するのが自分の役目だと、そういうふうにタクシーの運転手さんは思ってたんですね。これがやっぱり、日本というものは非常に素晴らしかった。もちろんどっちが幸福かってわかりますよね。一人の社長が幸福なのか、100人の従業員が幸福なのか、どっちを取るんだ。ヨーロッパは一人の社長が幸福のことを取った。日本は100人の従業員が幸福な状態を取った。そういうことですね。まあ、現役世代もぜひ、商法改正にですね、全力を注いでほしいと思います。